こんにちは、ワイヤード編集部の松永です。第36号雑誌第36号フューチャーズリテラシーのポッドキャスト、最終回ゲスト編として、漫画をリブート号から連載いただいている北村みなみさんにお越しをいただきました。あと、北村さんと一緒に漫画をリブート号から一緒に作ってくださっている、編集者の野口理恵さんにも、一緒にお届けしていただこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。はい、ワイヤードポッドキャスト初のゲスト会ということで。
初なんですね。
初なんです、はい、あの毎号33号ぐらいから始めてたんです。毎回2回ぐらいしかやらないっていう、こう細々としたポッドキャストを今回欲張って6回もやっちゃっておりましてあの6回もやるならやっぱりゲストを呼ばないとというところで、北村さんにあのお越しをいただいた次第でございまして、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こちらこそ、
はいはい、もうワイヤードで雑誌を漫画を書いていただいて、もう6号5号
5号、まあ、6号分だからちょうど2年、
1年半、
そうですね、あちょうど2年、2年くらい前かな、これいつでしたっけ、
11月で2018年の11月、もう2年経ちますね。
ちょっと前ぐらいから。
1年半ぐらい
ですか。1年半ぐらい前ですか、はい、それでも野口さんが最初こうリブート号からこう漫画をこう迷子入れようっていう話になった時に、北村さんにぜひお願いしたいっていう話。
そうです、ね、北村さん、まあ、何人か候補がいる中で、うんうん、まあ、北村さんはアニメーションも作れるし、
うんうんうん、
で SF も多分お好きであろうというのをこう、目星をつけてですね、うん、お話しさせてもらって、
うんうん、
からですよね。
そうですね、うん、はい、
うん、まだそんなに漫画とか書かれてない時で、
う
ん、
そうですね、
よく思い切った。
北村さん、そのワイヤードでこう漫画っていう話をこう受けた時はこう、はい、どういう印象だったんですか？
そうですね、あのウェブの、 あのコラムワイヤードいつも拝見させていただいてたので、はいはい、あので漫画も初めてだし、いつもワイヤードをあの拝見してて、結構あのかっちりあのしっかりしたメディアというか、うん、と思ってたので、うん、なんか私みたいなので大丈夫なのかなと思ってたんですけどあのいつもすごくあの広い心で。
いやでも確かに一番初めのリブート号の時はまだ1ページの漫画ぐらいしか書いてなかった、
ね、そうですね、あの4ページの漫画をあの別の雑誌で1回書かせてもらって、うん、それしかしたことがなかったので、
うんうん、16かけっていうね、しかもストーリーでみたいな、うん、しかもこんな難解なテーマでっていう、うんうん、なんか本当に申し訳ないなと思いつつも、
毎回私はそのいつもこうどう漫画を作ってるのかっていうのは同じ編集部にいながらあまり分かってないんですけど、どういうふうに進めてらっしゃるんですかねっていう、すごいざっくりな質問というか、なんかこういつもテーマがすごい広いじゃないですか、ニューエコノミーとか、うん、ミラーワールドとかってなんやねんみたいな話だと思うんですけど、
ディープテックとか。テーマが早い、あの前の号が終わってすぐにも次の号のテーマを聞くんですよ、
うんうんうんうん、
それはまあこの後実は今日やるんですけど、
うんうん、
でだから多分どの企画よりもスタートが早い。
そうですね、
で、はい、ぶっちゃけ中身の企画がそんなに固まってない状況から我々は実はスタートしていて、
うんうんうん、
でまあ少ないヒント、まあ、松島さんとか小谷副編集長とかと話して、今回はこういうテーマでこういうキーワードがあるからっていうのを聞き出しながら、こんな感じかなっていうのを北村さんに渡すみたいな、
うんうん、
でなんかちょっと本とか読んでみましょうかとか言いながら、なんか抜き出したところ渡すとか、はい、うん、なんかそういうことをして、すごい無茶ぶりをよく答えてるなっていう。
北村さんはこういつも次はじゃあ例えば今回はあのフューチャーズリテラシーですとか、こう学びですとか、はいはい、ディープテックですみたいなことをこう受け取った時にどういうふうにこう進めていくというか、
そうですね、
どういうふうに受け取るのかなっていう、
はいはいはい、一番初めにあの野口さんと、2人であの打ち合わせを必ず
必ず、
はい、
謎の打ち合わせ、
はい、なんか
新宿でね、
はい、そうです、あの新宿の喫茶店
でね、
ランブルで
どこですか、
ランブルで、
あランブル
雑談ですよね、はいはい、
そうですね、
全然違う話してますよね、いつも。でもなんか、ね、必ずなんか、はい、なんかのヒントには多分きっと
なってるみたい、そうです、そう、いや、なってます、なってます毎回そうです、あのお題というかそのキーワードみたいテーマみたいのを持ってきていただいて、うん、あの野口さんにその場でなんかこうどうこうですよねみたいなことを雑談していって、うんうん、まあ、すっごい全然違う話になったりもするんですけどあのその中でそうです、あのたくさんあのキーワードが出てきて、
はい、
でそれをこうなんとなくその打ち合わせの最後にはじゃあこの辺りかですかねみたいな、この辺りをちょっとかき集めてみますかみたいな感じで、はいはい、あの方向性はそこで割と決まることが多いですね、
本当はあのこんなのが流行ってるよみたいな、
巷では
どうですか、牛肉牛の遺伝子改変だとか、
はいはい、
あそうだ、そういう話とか、なんか世間はこうなってるぜみたいな話を、
うんうん、
こうそういうのいっぱいこう浴びさせるとか
ぶつかり稽古みたいな、はい、ワードキーワードを、
そうです、
わーってこう
知識がわーって
知識をあの流行りの、
はいはいはいはい、
遺伝子とかテクノロジーとかなんかそういうのが今あるんだよって話をして、
はいはい、
でまあなるべくキーワードだけをこう渡しして、
うんうんうんうん、
で、まあ、ストーリーに膨らませてくださるのは北村さんなので、
はいはい、
よく膨らんでんなと思いながら、
確かにっていうと、まあ、そのプロセスを聞くとすごいですね、
うん、今回の安楽死とかは割とすぐねオチが決まったというか、
そうですね、はい、
ながら、その前にもでもなんかいろいろねあの違うテーマ の, あの今回は このじゃこれじゃない安楽死じゃないテーマとかも松島さんとかねいろいろあったんです
けど、はいはい、
金だっけ、
金と、うん、あと恋愛、
恋愛だ、
はい、
そうだ、あのちょっと Tinder みたいなや
つ、あーはいはいはい、
はい、と金とか、
金ってあの発酵とかの金
の
方、
発酵の発酵、はいはいはい、ででもまあ安楽死だけ割とオチまでその場で考えちゃったんですよね、確
かに、そうですね、はい、
で割とゴリッとこれで今回は行かせてもらって、
うんうんうん、
っていう、
これもまあ一つのリテラシー、知っておくべきも、
う、
の、
ん、
の一つとしてっていうことの安楽死っていうことですもんね、うん、
はい、
楽しいですよ、必要な、
確かに、うん、これを見て確かになって思いました、死ぬのって選べないなみたいなことをまあ当たり前ながら
まあそうだよね
いや、まあ、あのまあ当たり前だけど意識することってそんなにないじゃないですか、うん、普通に生きてると、
でそうだからロマンチック にこう仕上げて、
うん、
色つけてくるのはやっぱ北村さんなので、
うん、
このグワッとくるの
は途中まで気づかなかったっていう、
で多分途中で私が言うのって多分デバイスがどうのこうのとか、
うん、
なんかそんな話だと思うので、
なるほどその時に使ってるとか、そ
う
そ
う、
うん、北村さん的にこう一番これまでこう 5回ですかね、
はい、
あの漫画を描いていただいて一番こう難しかったというかこう難産だったみたいな作品であったりしますか、
はいはいはい、そうですね、難産だったけど思い入れがあるのは割とあのミラーワールドの回ですかね、
あ
そうです、そうですね、
はい、
あれ北村さん書きたがってますよね、なんか子供の書いてみたいってすごいおっしゃってて、
はい、
すぐあれはね、
そうですね、
気がする、
はい、なんかこれでも松島さんが遠くの方で話してるのを小耳に挟んでやはって思ったんですけど、北村さんの書いていただいてる先で結構こう病床の風景が、
はいはいはいはい、
あるというか病気の
確かに
あの
やばい
状況があるあるかなんかあるのかなみたいな話をしてたんですけど、はいはいはいはい、なんかそれって、はい、もう そうじゃないですか、あのミラーワールド号の漫画も、
うそうですね、
未来の病室
とか病室という
か
それってなんかあるんですかね、
はいはい、そうですね、なんかやっぱり恐怖かな、
あ
なんか病気怖いからやっぱり
怖い、
その
怖い怖い
なんというのかやっぱり体なんか死んじゃったりとか、今回の話もですけどやっぱり死んじゃうとか、うんうん、あの病気になってとか、
うんうん、
あのそういう時にやっぱり、うん、なるべく、解決 なんか少しでもいい風に解決できるような、うん、あの未来だといいなという気持ちがあるのかもしれないですね。私は割とずっとあの健康で来てるので、うん、なんかそれでさらにちょっと恐怖が強いのもあると思うんですけど、
うんうんうん、
そうですね。
確かに病室にずっと閉じ込められるって、
うん、
恐怖ですもんね。
だワイヤードだから、ワイヤードだからっていうかその未来の病室みたいなのを、そういえば今回もちょっと未来っぽいですもんね。未来っぽいってい
う
か
ちょっとだけ、うん、そうですね、割と近未来なのでそんな変わらないんですけど、
あっちのあのそのサマータイムの方がやっぱこう線つながってこう、
はいはい、
未来の病室、未来の病気の治し方ってなんだろうと
か、はいはいはいはい、
ちょっと考えたりするというか、
うんうんうんうん、
その未来の描写をいつもお願いしてるので、それが結構大変なんだろうなとは思ってて、
なんかそういう未来の風景をこう描かれるときに割とこうなんか参考にしてるじゃないですけど、
はいはいはい、
とかなんかあったりするんですか？
そうですね、やっぱり手塚治虫先生の影響がもうナチュラルに、うんうんうん、なんていうか無意識にはあるだろうなという感じですかね、うんうん、はい、
あのあれですよ、ディープテックの時の選書の企画でもあの北村さん、
あ、火の鳥、
うん、火の鳥を選んでいただいて、なんか手塚治虫先生好きなんだなみたいなの、こうこのディープテックの後の漫画でもちょっとこう少しこう好きなのかなっていうのを、
そうですね、
なんとなくこう感じたりとかしていたんですけど、
はいはいはいはい、
私はこの後の漫画が大好きなんですけど、
あ、嬉しい、ありがとうございます。
なんか、うん、すごい外を眺めたくなるというか、
うん、
読んだ後にこう外の景色とかを、
うん、
木とか見て、ああみたいな。
すごい生意気なこと言うと、本当にどんどん上手になっていってて、
あ、嬉しい。
私本当30リブート号で
歩んできて、
漫画をほぼ初めて長いのか、長い、まあ、16ページ書いてもらって、初めは結構なんか直したりとかいろいろね、なんかこうなんかこうじゃないかしてたんですけども、それこそディープテック、この号か、
黄色の号
ね、
はいはい、
これぐらいからもう何も言うことないみたいな、なんかもう全然いいですこのままでみたいな感じで、素晴らしい、もう
嬉しい、
感動しちゃう、素直にっていう、うん、普通に読み手として読んじゃうので、
お話として、
はい、もうあの言うことないですっていう、うん、面白い、もう SF こんな今書ける人いないんじゃないかぐらいに、
うん、しかも可愛いし、
この号もね、この週末の星もこの見開きはね、打ち合わせの時に書きたいねっていう話をこうして、
そうですね、
都市の感じというか、
砂漠にちょっとある、
はいはいはい、
この方も比較的打ち合わせ中に話の中筋道は立てつつも、うん、まさかこんなオチになるとはみたいなのはやっぱ北村さんが色をつけてくださって、
うん、
みたいな、すごい、
いやこれ次号もどうなるんですかね、まあ、これからですね、
今日この後ズームで打ち合わせがあるんですけど、ズームで、
そうですよね、
はい、
うーん、
あとはまああれですよね、なんかちょっと前くらいから色の指定がね、あ、はい、AD の富塚さんからあの色味こういう風にしてくださいみたいなのがちょっと希望が来たりして、
色の指定って全体的な色の
系統みたいなところで、はい、前向き色数絞りましょうかとか、あ、まあ、その雑誌の特集の系、
全然知らなかった、
うん、で一番初めの方は全然なかったから、
うーん、確かになんか色がいっぱい、
うん、2号か3号目ぐらいからかな、
うん、2号の時に、そうですね、はい、
ある程度色の指定みたいなのが来たりして、
うんうん、
まあ髪の色とかも実は今回もあこの色になったんだっていうの色子を見ててるのに気づいてないみたいな、なんか黄色なんだ、
あ、黄色ね、
そうそうそう、はいはいはい、雑誌全体の色味のバランスをね、アートディレクターの方が見てらっしゃるから、それに合わせて最後やってますみたいな、でこれをこう一番初めにスタートするんだけど、結局出来上がるのはやっぱすごい漫画時間かかるので、うんうんうん、皆さんと同じぐらいにこう着地するんですけど、
何回ぐらい やり取りされてるんですか、まあ、一応多分、あ、結構前の段階から編集長がこう、
いやでもね、そんなには、
うん、
プロット上げてもらって、
はい、
でその一回やり取りして、で戻ってきたりその辺やったりで、ネームが上がってそれやり取りして、色味どうしましょうかねみたいな感じでしてやってもらってみたいな、うんうんうんうん、そんな手数的には多くないと思いま ますけど、
まあしっかり3ヶ月ぐらいかかって、
3ヶ月ぐらい、うん、頭の打ち合わせでスケジュールだけ切っておいて、
うん、
だんだんちょっとずつこっちもずれてったりしてチェックがね、我々の編集部のチェック、うんうんうんうん、いろんな人も通すの で、ね、そこでずれたりして、じゃあちょっと調整で合わせましょうかみたいな、はい、割とスケジュール通り、
へ、
優秀な、
ありがとうございます、
ありがとうございます、ありがとうございます、
あの ピシッと上げていただくような感じで、
うん、ウェブの方では特集でこう今回まだ反映されてないですけど、こう動いていたりとか、
あ、そう、自分
をいつも作ってもらって、はい、作っていただいてて、それも超かわいいっていう、
迷子超かわいい、
うん、あ、嬉しいです、
はい、ね、
うん、今回も早く見たいっていう、今回袋が動いてるっていう、
もう納品してるのでそのうち反映してくださると思うんですけどね、もう随分前ですもんね、
う
ん、
そうですよね、
うん、ありがとうございます、
そうなんです、
早急に、
早急にお願いします、
はい早くやれみたいな割ともうワイヤードのその無茶ぶり感みたいな、北村さんはもう慣れたというか、
はい、はい、あ、でも結構初めからなんというか、うん、面白いテーマ、まあ、めっちゃ偉そうあの、毎回すごく面白いそのメインテーマみたいなものがあるので、うんうんうん、そこから広げていくのはそんなにものすごく大変っていう感じではないですね、個人的には、はい、
素養が
すごい、え、どれぐらいで考えるんですか、こういうなんか全然素人なので、
はいはい、
漫画がどんな風に作られるか全然分かってない質問なんですけど、
はいはいはい、
このテーマで野口さんからこうワードがキーワードがわーっときて、
はいはい、
こういう話かなみたいな感じでこうある程度 このストーリーが出来上がるまでってどれぐらいかかるもんなんですか。
一番初めにプロットって言ってこう筋書きみたいな文字だけで、はいはい、一番初めに
キャラクターのラフという
のに、そうですね、はい、
箇条書きみたいな感じで、うんうんうん、こう設定、この星の設定みたいな、なんか、はい、とか人の人物設定とかね、この星の、はい、ペラーってこう一枚のペラーできて、
はい、
でそれを見ながら一回それで私とあと編集部チェックしながらこれはこうなんじゃないのかみたいなのを戻したりして、
うんうん、
で出したり戻したり1回ぐらい
2回にして、そうですね、大体1回2回
です、
ね、はい、そうですね、
で多分そこからが多分大変で、コマを割っていく作業がすごい大変だと思うんですよ、
う
んうんうん、そこがストーリーになってくるので、
う
ん
う
ん、でも2週間、
そうですね、プロット2週間、うん、まあ、ラフというかそのラフの漫画を描くのに2週間みたいな感じですかね、うん、
それで漫画ってできるんだ
できてますね、うん、すごい、
うん、
私は毎回もらって いい意味ですごい驚きがあるので、うん、あ、こうなったかみたいなのが、それはすごい役得というか、
うん、あ、最初に見れる、
一番初めに読めるのは
編集の、
そう、
でもこれもう本ができそうなぐらい結構数的には、
ねね、本にできたらいいななんて言ってまとめて、
ねね、手元に持っておきたい読者の皆さんも
このままのサイズがいいですよ ね、
そうですね、
このサイズでオールカラーでがいいですよねとか言って
なかった、いや贅沢
確かに
そんな本ができたらいいんですけど、ちょっと大きめな、きっとそれを待っていてくださる方もいるのではないのか、
いるいるいる、
北村、ね、
北村さんってイラストって書かれて、すいません勉強不足で本当申し訳ないですが、割と長いというか、はい、
そうですね、なんか一応イラスト自体はずっともう大学の頃から書いてたんですけど、
はいはい、
仕事としてその独り立ちというか成り立ってるのは本当にここ3年ぐらいかなという感じですね、うんうんうんうん、はい、
じゃあ割とでもみんなの歌とかの映像とかもこう作られたりとか、はいはい、うんうん、まあ、イラスト、まあ、絵だけじゃなくて、まあ、動画とかも作られている中で割と早めにワイヤードはご一緒させていただく機会を、
ご一緒させていただきました、割と早めに、
そうですね、うん、はい、
野口さん
私ツイッターで見てて知ってて、あとアサヤのボイドで展示をやられてたの知っていて、
はいはい、
でそこであら素敵な人がいるんだわみたいなところから、うん、 連絡をまだ未知なる才能ってちょっといいじゃないですか、
うんうんうん、そうです
ねそう私もいろんなね、ま、あの漫画の編集やってきたので、
はいはい、
マッパさんとかいろいろある知り合いもいらっしゃる、いるんですけど、なんかこうね、やっぱ未知なる才能で SF の可能性をすごい感じるというか、
うん、
ね、そりゃお願いしますよね。でもう今いや売れっ子さんなので、
いやいやいや、
すごい、
もうありがとうございます。
でも本当に一番初めにお話来た時はよく私に頼んだなと思
いやでもなんかもう私が気づいた頃にはっていうとあれなんですけど、
うんうん、
あのまあ、あの自分の以外の企画とかって人の動きとか分かんないし、私この時まだ営業だったんで、
うんうんうん、
あれだったんですけど、気づいたら北村さんの漫画が台割りに入ってたみたいな感じだったんで、
うんうん、
なんかその多分すんなりこ う,
そう、
ね、決まっていったんだろうなっていう。
リブート号で漫画を入れたいんだけどっていうご相談を編集部から受けて、でなんとなくこうこんな感じがいいんじゃないかっていうのを提案してって言われて、
なるほど、
で何人かこう提案しつつ、でもワイヤードだったらちょっと未来っぽい人がいいんじゃないのかねみたいな話をして、それでスッと決まった感じ
で。SF はお好きというか、はい、読まれてらっしゃる。
はい、好きですね。はい、
じゃあまさにという、
まさにで、しかも今となってはもう本当にあの迷子のテーマをですね、ちゃんとこう分かりやすく漫画で書いてもらっていて、うん、皆さん多分、うん、まあ、開きやすくなってるってこともあるんですけど、漫画パッと開きやすいので、
漫画しか読んでないんじゃないか割と読者漫画だけ読んでる疑惑
まあ漫画もねちょっと読みやすくは
なってるんで、どんどん濃厚になってってますからね。
そうそうそう、なのであの皆さんきっと読んで、
でもあのこの前も前後のディープテックの時も難しいよなみたいな話を結構編集部内でもしてたんですけど、
はい、
あの GQ の編集の方に漫画すごい良かったって、
あ本当ですか、
おっしゃっていただいて、
はい、
あやっぱ漫画だけ読まれることもいいことなんですけど、やっぱ漫画は本当に入りやすいコンテンツなんだなっていうのを改めて、
うん、なんかやっぱ難しいテーマを漫画で出すってすごくあのやる意義があるというか、
うん、
で別に何かその説明の漫画ではなくって、北間さんの場合ちゃんとストーリーになっていて、
そうですね、読ませるというか、導入
というか、あのまず初めに読んでもらって、今回こんなテーマなんだなみたいなのを漫画で知ってから、まあ、本編というかもう読んでもらえると入りやすいかもしれないなという、うんうん、
確かに場所的には一番最初にあってもいいぐらいの、あまあそこも始ましょうからかあそういうことかそうですね、
そうそう、
確かに確かに、
そうそう、なんかいろんなね説明漫画とかもあるじゃないですか、企業の、
はいはいはいはい、
そうじゃないところでちゃんとストーリーの綺麗なオチがあって、今回もすごい泣けるじゃない
ですか。綺麗ですよね、最後
泣いちゃいますよね私は泣きましたよ。
なんで思い浮かぶんですかね、うん、こういう、
それはちょっと南先生に
先生、
うん、でも今回割と野口さんとお話しして、あの決まった部分が大きいかな、特に今回はと思いますね、はい、
安楽氏 の, あの特集を私が企画を担当したことがあって、そのボリューム30、アイデンティティ号で安楽氏オランダに取材に行って、はいはい、割とこう安楽氏機構みたいな結構長文で私が記事書かせてもらってたので、
うんうんうん、
なんかそれもちょっと読んでもらったりして、
うんはい、
少しはヒントになったんじゃないかなとは思うんですけど、ね、これはでもいっぱい調べてもらったんだと思います、
うん、
だと思います
のもあるんですけどそうですね、でもはい、割と今回もあの、まあ、毎回そうなんですけど、特にこう一回プロット出した時に、あのここに例えばこういうあの技術が今あの進んでるからこういう話もあるよとか、あの例えば何でしたっけ、あの
宇宙層とか、
ね、そうですね、宇宙層とかあと死体をこう分解してこうあの遺体をあのただお墓に埋めるとか、
はい、
なんてい うか、
はい、
あの仮装してお墓に埋めるとか、なんかそういうやり方だけじゃなくて、あの今いろんな方法でその処理の仕方というか、その死後 の, あの選択肢みたいなのがたくさんあるんだよみたいな話とかは、うんうんうんうん、結構あのプロットの時点であの編集長とか野口さんとかにいただいて、でそれでちょっとずつこうなんていうか 深くなってったみたいなところがありますね。毎回割とそういう感じで、あのプロットを渡しした時点で、あの新しいなんていうのかアイデアみたいなものをもらって、うんうん、
情報とかをこうちょっと詰めていってみたいな、
はい、はい、なので初めにプロット書いたところからはやっぱりだいぶどんどんあのお戻しとかそのやり取りの中で変わっていってるかなと思います。はい、
いやこのでも海で終わるみたいなのの終わり方みたいなのは割と
これは泣いちゃうよね
最初の通りというか、はいはいはい、ストーリーこうしようみたいなの
割とうるうるしてるもん
通りだったんですもんね
いやなんか安楽死なんだけど幸せな感じにしたいよねって話をして、
うんうんそうですね、確か暗い感じはあれです、はい、あまりしないですもんね。
で結婚式っぽい感じで進めて、あと読者を騙すみたいな感じにしようかみたいなのを、はい
は
い、
途中まで結婚式だと思って読んでた最初、
もうまんまとハマってる、まんまと、
そうまんまと
ちょろい読者です、嬉しいえ死ぬのみたいな、
そうそういや私なんか結構早いなと思ったんですよ、もっと最後まで引っ張るかななんて思ってたんですけど、
う
ん
はいはいはい、そうですね、そこもそうですね、初めそういう予定だったんですけど、うん、やっぱりそのこういう技術が あったりっていうのを聞いたら、
う
ん、
種明かしをしていくうちに、
そうですね、なんかあそれ、そうですね、そっちを書きたいなみたいになって、うん、ちょっと早めに、うん、あのネタバラシをしたりとか、なんかそういうちょね本当にあの変化はありますね。
でもなんかこう続けて読んでこう行くとその途中でこう人がホログラムでこう浮き上がってきたりとか、あの最後の方でこの安楽死のこの漫画の方であの家族がこう来たりするのとかも割とこう自然に、今まで結構ミラーワールドでやってたことだとか、うんはいはい、今までの本郷雑誌の中の漫画で触れてきたテーマが自然に出てくるじゃないですか、はいはいはい、なんかそことかもこう続けて読んでくるからこそあんまり違和感もなくというか、読めるのかななんて個人的に思ったりとか、まあ
うん、
ウェルビーイングの郷の漫画もそうですけど、
うんうんうん、確かにあのミラーワールドの回でその学んだことが割とナチュラルにそのまま反映されてるとか、はい、なので積み重ねであの蓄積しててすごくあの私も嬉しいというかありがたいですね。
ミラーワールド、ミラーワールドの時結構大変だった覚えがあって、やっ
ぱ大変でしたね。
なんで
AR ミラーワールド上の痕跡、落とし物とか、
はいはい、
忘れ物をしちゃうんですよね、うん、そのミラーワールド上で、はい、ミラーワールド上っていうかその AR に AR で AR? VR? AR? AR だね、
うん、
でなんかこう忘れ物をした時にそれってどこに残るものなのかなみたいなので
、はいはいはい、
なんかそこが結構私あのミラーワールドの落とし物ってどうするんだろうっていうのが、でその松島さんとかと話した時にそこにはデジタルの痕跡が残るんだよねみたいな話で、うん、ふむふむみたいな、なんか
データとしては残っていると、
うん、でそれをこう実際に映画のパンフレットみたいなのを忘れてきちゃうってシーンがあって、
うんうん、
でなんかそれどうしようかみたいなのをなんか、はい、すごい私なんかすごい頭の中でもういろんなこう考えながら大変だったなって記憶
が、そうですね、そこ本当にそう本当に、
あ、はい、そっか、
あのミラーワールドの回はそれが本当に結構大変でしたね。
あ、この状況の時これはどうなるのかみたいな、
そうですね、なるべくリアリティをその持たせるためになんかこういう状況だったらそのこうすれば回避できちゃうんじゃないのとか、別にこれだったら AR じゃなくても全然いいんじゃないの、うん、とか、うん、なんかそういうそのあたりのなんか検証みたいなことがやっぱり
真面目に社会実装するときに、はい、そのことを考えたというか、本当実装したときに、う
ん、あの確かにご都合主義な感じじゃないですもんね。
そうならご都合主義にならないように無理やりでも使ってるのもおかしいから自然に使ってる感じにしたいみたいなところで、うん、で今回だからそれが今回の GO では自然にあるべき場所に
取り入れられたホログラムがあり、
そうですね、
うん、確かに確かに
すごい、確かに今多分一番そういうデバイスに詳しくな
ってる北村さんがどんどん情報の層が
どんどん詳しくなってると思います。でも実際やっぱ書いたりすることでその本当に実装されていくことって 可能なのかある意味本当に検証してるので頭の中でこうやってるだけだと気づかないこととかも、うん、多分あの絵に描いてストーリーを作ることで違和感みたいなのがきっと出てきて、うんうんうんうん、そこが直してみたいなのって普通にテクノロジーの進化とともにこう考えていくべきことというか、うん、ストーリーテリングですよ、ね、じゃないですけどねいや、まあ、今回 の, あのワイヤードではあのストーリーテリング腹落ちするのやめようって言っときながら、
うん、あのエライフのところね
矛盾してるんですけど、
うんうん、
とはいえ必要なこと、
うん、北村さんはその技術をこう技術をこう書いてくださいってこう無茶ぶりをこれまでされてきた中で、まあ、一番こうミラーワールドいろいろ大変だったっておっしゃってたと思うんですけど、なんかこのこういう技術とかこういうデバイスとかはなんかこう書くとなると大変だなみたいなのとかってなんかあったりするんですか。すごいざっくりとまた質問なんですけど、
全豪で宇宙太陽光を書いてもらって、あ太陽光発電
なんか全、うん、この号あの私の好きな週末の星、
はいはい、
まあ、どれも大好きなんですけど、
はい、
結構まあ、全体的にこの本誌自体がすごくテックっぽいあの内容ではあるんですけど、結構技術の話ががっつり多いような、
はいはいはい、
あの気がしていたんですけども、このあたりも結構調べるのは大変な。
そうですね、でもこの辺はそうですね、これも結構多分野口さんとお話しする中で、うん、あの出てきたものをどんどん掘っていったりとかしたと思うんですけど、うんうん、あともあの過去のワイヤード の, あの記事をもう一度見返したりとかして、はいはいはい、あの参考にしたものもすごくあるんですけど、
うんうん、
はい、
でもしモートの話をやっぱりしてて、その人間中心主義の脱却みたいなので、はいはい、なんかコピー渡してマーカー引いて渡したりとか、はいはいはい、あとなんかダナハラウェイみたい な,、
うん、
なんかこうなんだろうな、彼女は犬とかの話をするんですけど、犬っていうよりもむしろなんかこう種を超えた話みたいなのが面白いので、はい、なんかそういう話もしたような記憶があるんですけど、なんか融合していくみたいなね、その人間がアップデートしていくっていう意味で、はい、そういうこうテクノロジー使ってっていうのはむしろ種ごと変えていくような植物と融合していく
みた
い
な、
う
ん、この木に鹿みたいな人間のこの林みたいなのが怖すぎて、は
いはい怖いですよね
でもなんかちょっと面白いみたいな、
はいはいはい、
ある意味こう人間の歴史みたいなのを振り返るすごい
号で、うん、勉強になるんですよね
もしかしたらあるかもしれない今後ねみたいな、その遺伝子組み換えのクリスパーキャスナインみたいな話とかもしたような覚えがあって、うんうんう
ん、でもまあ、うん、理論的には、ね、
そういう、こう情報をですねお渡ししてですね、
そうこれをこうでもなんかすごいちゃんとこうストーリーとしては
オチもすごいバッチリ、なんか皮肉がたっぷり、
うん、ちょっとあなんかでも人間でいてよかったなっていうような、まだ私は人間だなみたいな
そうね、
そうだからこそなんか外にちゃんと緑があるなみたいな、ちょっと浸っちゃうみたいな、ちょっと気持ち悪いちょっと気持ち悪いけど浸っちゃうみたいな、なんか
人間っていいな、
そう、うん、人間っていいなっていう、いい、うん、そうそう、
はい、日本昔話
ね
的な、
うん、ほかほかお風呂ね、
ほかお風呂
ね、
そうですね、その植物のところも実は火の鳥の影響がすごく強いんですけど、うん、はい、はい、
ちょっとおっぱいこと
言って、あ、そうです、
ですよね、
はい、あれも怖くて、あの子供の頃に読んでたんですけど、わかります
、私もあれトラウマでした、
気持ち悪いなと思って、
ね、怖かった、は
い、でもなんかマイルドに、だいぶマイルドにこう、
うん、
あの北村さんの作品の中では、
そうですね、
いやでも私本当この方がちょっとやっぱなんだろう、フェーズが変わったというか、北村さんが、
うん、
すごいなんかすごいなって思ったんです、この号で、
うんうんうん、
まあ、もちろんすごいんですよ、すごい、まあ、今までもすごかったんですけどこの1個前のディープテイクの時がもうなんかすごい、そっちの方の本当に作家さんにすごいちゃんとなってると思って、
なんか2段階ぐらいなんか、まあ、16ページなんで読んでれば進みが分かるんですけど、なんか終わったと思ったけどまだ終わんないというか、
読み応えみたいなところがすごい感じれる、
ありがとうございます、
ので、はい、なんか2度おいしいし勉強になるみたいな、そう、いやこれ、まあ、みんな読んでると思うんですけど、 ぜひお手元にお持ちの方はもう一回最初から読み直してもいただきたい。
そうなんかまあそう3級分けだったんですよねこれがね。
確かにそうですね。実装号が、
はい、1号だけお休みしたのはちょっと、
はい、ドラさんの漫画なかった。
3級育休がでも1号だけっていうのがまたなんか鬼のような
すいません
って感じなんですけど、
はい、
でもなんかそれ明けがこのディープテイクだったのでやっぱすごいなんだろう、うんなんかクリエイティブなものがすごいギュッと詰まってる
な
ってい うすごいなんだろうな、うん、詰まってる感じがすごいしたのでびっくりしてすごいですとか言ってLINE送ったような気がする。
あの褒めてもらいました。
すごい私めっちゃ褒めなのでもうすごいですマジです感動しますみたいな感じなのをすぐ送ったような気がします。
はい、
ね、
めっちゃ褒めてもらいましたこの回は
いやもうほんお子さんを育てているなんか本当に
迷子を締め切りのね、うん、あるもの
をありがとうございます。
いやいや、
いやもうだいぶ話しちゃいましたよね。36分ありがとうございます。
長い。
いやもっと聞きたいんですけどちょっと次号の打ち合わせもあるということで次、
ね、
ボディミラーワールドウェルビーイングボディみたいな、
うん、あでもなんかやっぱり今までやってきたことがあの通じるって意味では次も多分通じる、
うん、
もう全てそんなに説明しなくてもきっといけるんじゃないのかな。
多分ワイヤードっぽいことみたいなことは多分編集部並みにご理解いただけてるますよね、
うん、と思いますね、うん、レギュラーでだって書いてる方って川田トムさんとあと
でもリブートからずっと書いていただいてるのは
北村さん
しか
じゃないですかね。いらっしゃるんです
ね。
うん連載みたいな形連載じゃなかったんですけどね連載になってますね、
うん、あでも、うん、読者はみんな歓喜、
うん、
あともう松永も歓喜という感じなので
みんな初めに読んでもらって
、ね、あのそうですね最初に漫画を読んでもらってなあの概要をご理解いただいて
あそうだ
戻ってもらうみたいな感じが多分一番優しいでエディターズレター
を読んでもら
って、ね、を読んでもらって、うん、進んでもらうっていうのが
エディターズレター先でもいいですけど
あそうもうあもう西中も松島さん の読んでいただいて漫画であそういうことかと思っていただいて進んでもらうっていうのもいいと思うのでぜひ
次からも
ぜひ次号も今後も読んでいただいて次号もお楽しみにいただけたらと思うんですけど北村さんすいません、はい、なんかありますか読者の方に
読者へのメッセージとかすごい聞いてみたいですね
、
はっなければなしでも大丈夫です
いいですか
好きに
言ってくれてもうそう
そうそうそう、うん、こういうのねいつも苦手なんですよ
そうですよね無理って出ていただいて、う
ん、まあでもせっかくだからお言葉をいただけた
らお言葉を
はい、そうですねあのいつも本当に読んでいただいてありがとうございます。はい
ちょっと顔が赤くなってきて
分かりやすいなんだろうあのこれからもきっと私と同じものが好きな人はあの分かってくれるんじゃないかなと思っていつも書いているので、うん、あの今後もぜひあのすごく好きだって言ってくれる人はきっと私とすごく気の合う人だと思うので本当にありがたいです、はい、あのこれからもよろしくお願いします。
お願いしますみんなで、
は
い、わ
ー平和です。
平和で、
はい、
いや平和が一番。みんなさん健康に気をつけて、
はい、
行きましょうね。
はいじゃあ北村さん本当にありがとうございました。ご足労いただいてありがとうございました。はいじゃあ聖徳編ポッドキャスト第36号分すべて終わります。ありがとうございました。